おはようございます、竹野です。なんかね、学童に行くのが結構久々な気がしていてですね、まあバスケットの練習とか、あとなんか直でね学校から帰ってくる日とか、なんか子供がぐずって学童行かないとか言ってた日があったんで、なんか学童に荷物を届けに行くのがなんか久々な感じがするんですけども、大阪はね、昨日は雨だったんですが、今日はね、晴れと。あ、でもこの後というか、夕方から雨降るのかな、なんかそんなね、天気予報を見たんですけど、まあなんかね、雨の後特有のちょっと若干涼しい感じがまだ残っててね、非常に気候的にはいい感じですね。まあでもこれからね、もう何月？あ、もう6月、6月8日なので、まあこれからね、梅雨が来ると考えると、鬱陶しいんですけど、今履いてる靴がね、これなんだっけ、スケッチャーズのね、スリップインっていうシリーズ、なんだっけ、かかとを踏んでそのまま履けるやつ、手ぶらで履けるやつをね、靴持ってんですけど、それをね、今履いてんですけど、それが割とボロボロになってきたんで、まあ、買い替えようかなって悩んでるんですが、この梅雨前にね、靴を買い替えるっていうのはちょっとなかなかの愚策だろうと思っていて、まあ今ちょっと手が出てないんですけど、まあね、ムーンスターのなんかレインシューズ持ってるんで、まあそれを履いて、まあこの梅雨をね、乗り切ろうかと、考えております。はい。なんかね、全然、そうそう、なんか全然関係ないんですけど、パソコンのね、ブラウザ、エッジをね、まあ入ってるというかバンドルされてるんで、使ってるんですけど、なんかね、あれだな、いつだったかな、オリンピックの時かな、あれオリンピックなんだっけ、まああの大会の時ですね、のリクリューペアのね、記事をエッジで一回ね、クリックしたんですよね。で、それからというもののね、エッジのホーム画面に出てくるニュースにね、絶対にリクリューの記事が出てくるようになっちゃったんですよね。うん。もうそこまで興味ないねんっていう感じなんですけど、なんかまたあのリクリューペアのね、もう根掘り葉掘り、どうでもいいネタをね、めっちゃ引っ張ってくるんですよね。あれは多分スポーツ新聞だと思うんですけど、で、前のペアのね、人のなんかコメントとかをね、一生懸命撮ったりして、もうね、ブラウザがリクリューに侵食されててですね。まあ、クッキー消せばね、多分消えるんだと思うんですけど、まあそこまでやんのもめんどくさいなと思ってて。まあ、あと他の記事をね、クリックすれば多分出てこなくなると思うんですけれども、いやーね、リクリューペアまだまだ何かしらネタというか、もうネタないんやけど、一生懸命ね、引っ張ってきて、まあね、好きな人はいますからね。うん、まあ、あのオリンピックの時かな、あの時はね、やっぱり大逆転で金取ったからすごい話題になって、私も何個か記事は読んだんですけど、もうええ中年っていうぐらいね、まだ未だに、リクリューペアのね、記事を目にすることが多いですと、いうところです。はい。まあ余談はそんな感じなんですけど、まあいつもね、余談の集まりみたいな放送なんで、まあいいんですけど、まあ今日はね、ちょっとタイトルには書いた、アルチュー病棟っていうね、話をしたいと思うんですけど、まあアルチュー病棟の話というか、東秀夫っていうね、漫画家がいるんですけど、で、もうね、お亡くなりになったんですが、まあ正式には失踪日記っていう漫画かな。うん。もともとは SF 漫画とかもね、多分書いてて、まあそこそこ、有名な漫画家だと思うんですけど、まあ、ちょっとあれかな、マイナーなのかな。うん。まあ私も、なんだっけな、漫画サイエンスとかで、絵柄は見たことあるなぐらいだったんですけれども、まあ東秀夫のね、この失踪日記っていう漫画が、まあ面白いですよっていうね、どうでもいい話なんですが、いつだったかな、最初読んだのは大学生ぐらい、ちょっといつだったか忘れましたけど、まあ、この作者はね、ずっと漫画家で、生計を立ててたんですけど、まあ、結構ね、アルコールをね、取るようになって、 で、いつしか気づいたらね、アルコール中毒になってて、で、まあ、24時間飲酒状態になって、で、まあ、アル中ってこう進むとですね、こう幻覚とか、いろいろ見るようになってきて、まあ、周りの人が自分をね、殺そうとしてるとか、まあ、そういう錯覚に陥ってですね、まあ、この人は、まあ、漫画家のプレッシャーも多分あったと思うんですけれども、そのね、生活から逃亡してですね、で、ホームレスになるんですよね。うん。まあ、すごい根性というかね、なかなかその発想ないんですけど、ずっと漫画家で飯食ってたんですけど、まあ、ある日突然失踪して、ホームレスになって、うん。で、まあ、ホームレスってね、そんななんか簡単になれるのかっていう感じなんですけれども、まあ、この漫画を見てるとね、まあ、住む場所を間違えなければ、意外となんとかやっていけるみたいなね、まあ、時代もあるのかな、うん、最近あんまりね、ホームレスの人ってそんなには見かけないんですけど、うん、まあ、この作者はね、アル中になった後、まあ、失踪して、まあ、ホームレスになるという感じの話なんですけど、この漫画がね、結構ね、なんかね、基本的にはギャグな感じなんで、ゆるい感じの漫画なんですけども、まあ、すごい面白くてですね、まあ、失踪日記1と失踪日記2があるんですが、まあ、失踪日記1はね、まあ、ホームレスになって、まあ、山で住む話と、あとはね、途中で、どっかのね、会社に拾われるんですよね。ガス管工事の会社かなんかだったと思うんですけど、で、そこでしばらく住み込みでね、生活するっていう話なんですけど、で、まあ、事情というか、そういう、なんていうのかな、訳ありの人がやっぱりね、そういう会社に集まってたみたいで、まあ、住み込みの、アパートに住ませてもらって仕事をするんですけど、まあ、社長はね、結構いい人で、すごいね、いろいろ面倒を見てくれるんですけど、まあ、周りの同僚は、なかなかあれな人材が揃っててですね、なんか変な保険みたいなの入らされたりとかですね、あとは家具家電かをローンで買わされて、まあ、バックマージン取ってるようなね、やつにあったりだとか、まあそういうエピソードがね、まあでも話はね、基本的にギャグなんで、まあ軽快なテンポでね、描かれててなかなか面白い、いう感じの漫画ですね。で、失踪日記2の方はですね、ちょっと打って変わって、入院した後の話ですね。まあその会社で働いてたんですけど、何だったかな、とあるきっかけで漫画やったかちゃうな、インタビューかなんか受けたんかな、その会社でね。で、インタビュー受けて、家族がね、これうちの親父やみたいな感じでね、見つけてしまって、で、東秀夫は、まあ元のね、家に戻る羽目になったって言ったら変ですけども、ことになると。うん。で、まあ、その後に病院行ったんかな、ちょっと時系列忘れましたけども、まあ、その後、病棟、アル中病棟ね、アルコール依存の、治療病棟みたいなところに行くんですけども、まあ、2がね、結構面白くてですね、あんまりね、なんだ、自分たちの中で、アル中病棟というか精神病棟にね、行くことって、まあなかなかないとは思うんですけども、この病棟の話がね、すごい面白くって、みんなね、見た目はというか、まあ当たり前なんですけれども、普通の人がね、揃ってるんですけれども、まあ漏れなくみんなアルコール依存、アル中の人が揃ってると。うん。で、アル中なので、回復ね、まあ、薬で回復するっていうことはあんまないんですけど、なんだっけな、シアナマイド、ちょっと名前忘れましたけども、まあ、その薬を飲んでる状態でアルコールを飲むと、自国の苦しみが待ってるみたいなね、薬を飲んで、まあ、なんとかアルコールを断っていくとか、あとはね、自助会ですかね、断酒会とか、あと AA っていうね、アルコール依存の人が集まって、まあ、いろいろ話をする会みたいなのがあってですね。 まあ、その話なんかも出てくると、うんうん、まあ、そういうね、東秀雄の漫画の話を、私は結構ね好きで読んでて、まあ、なんだろうな、日記漫画っぽいのが好きなのかな、うん、まあ、そういう意味だとね、日記漫画系は確かにいろいろ読んでる気はするんですけど、でまあアル中の話がね、アル中病棟失踪日記2で、まあ、描かれてて、最後どんな終わり方したっけな、なんかそんな別に綺麗な終わり方でも何でもなくてね、うん、普通になんかスルッと、終わるんですけども、で結局ね3は出なかったんだよな、うん、なんか正式な続編みたいなのは出なくって、うん、なんとなくなんかオムニバス形式のね、うつうつ肥料日記だったかなみたいなのは出たんですけど、まあそれはね、正式な続編っていう感じの作品ではなくって、でまあその後結局、うまいことねアルコールはやめることができたみたいで、まあもう本当に一滴も飲まない、一滴でも飲んじゃうとね、もう元の木阿弥ですぐまた依存にね転落してしまうということで、もう一滴も飲まずに、それからねまた漫画をね書いてたと思うんですけど、うん、そこからまあ普通の生活にね、戻ったっていう感じでしたね。まあなかなかね漫画がなるだけでも大変なんですけど、まあホームレスも経験して、さらにこのアル中病棟にね入院した経験もっていうことで、まあ、なんか人生期間としてはね非常に面白い作品なので、まあ読んだのはねだいぶ前なんですけれども、たまに読み返すんですよね、うん、まあ、多分 5,6 回もっと読み返したかな、まあ、なんかそんなにねキーハランド読める漫画なんでついつい読み返しちゃうんですけども、まあ今日はね、そんなアル中病棟東秀雄のね、話を、まあ、してみました。はい、基本的にはね朝はちょっと涼しかったんですが、徐々に、太陽が照ってきてまた暑くなってきましたと。いやなんかね子供には日焼け止め塗るんですけど、自分には日焼け止め塗らんので、まあ、そろそろね日焼け止めもちゃんと塗ることを考えた方がいいのかなとかね、まあ、男の人ってねあんま日焼け止めを塗る習慣がね、うん、まあ、少なくとも私の年代にはないんですよね。まあでもね、将来的にというか、まあもうすでに将来になってる感はあるんですけども、まあシミとかね、いろいろできたりっていうのがあるので、まあ紫外線はね、百害あって一利なしと、いうところだと思うんで、まあ日焼け止めをね、塗った方がいいんでしょうけど、なんかあのね、ベタベタする感がね、あんま好きじゃなくって。まあでも、女性はね、基本ね外に出るときは、塗ってる人が多いですよね。あの完全武装でねチャリ走ってる人とかいますよね。なんかあの農作業してる人みたいなね、プラスマスクプラスサングラスみたいなね、はい、まあそういう人も見かけますけど、まあねみんな肌には女性は特に気を使ってるんだろうなっていう感じで、はい、じゃあそろそろマンションに着いたので、まあいつにも増して今日は、つらつらと、ま、雑談をしてみました。はい、本日は以上になります。ありがとうございました。